なたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテーターという3つの資格を生かし、児童心理、発達心理、犯罪心理を研究、ハラスメント専門の心理職として、具体的には親子関係再構築をしております。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界で平和を作り上げていくことができるのかをリスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいと思っています。本日はゲストさん登場です。本日のゲストさんは、心と体を同時にほぐす太鼓式マッサージ、ほぐしのじゅん、ほぐし屋じゅんさんです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。ありがとうございます。それではほぐし屋じゅんさんにご登場いただきます。じゅんさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ではまずじゅんさんの方から自己紹介をお願いしていいですか。
はい、横浜に引っ越してきて3年、二俣川のサロンを今お借りしまして、太鼓式を提供しております。心と体を同時にほぐすをテーマに、皆さんに疲れをほぐすという時間を提供しているので、愚痴、悩み、すべて聞きますということを中心にやっております。
ありがとうございます。本当にようこそお越しくださいました。今日はね、ほぐし屋じゅんさんをお招きできて本当に嬉しいと思ってます。じゅんさんはね、神奈川で活動されているので、私もじゅんさんに習って、じゅんさんはもともとはその出張でマッサージをされていましたけれども、じゅんさんに習ってちょっと神奈川スタジオまで出張してきました。
イエーイ今日はお越しいただきまして、はい、ありがとうございます。
神奈川スタジオの PA さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
じゅんさんもよろしくお願いいたします。はい、まあ、じゅんさんとの出会いっていうと、確かクラブハウスが初めてだった
そうでしたね。そう
ですよね。はい。ね、2年前に親子問題研究室を立ち上げまして、3ヶ月か半年ぐらいか、ちょっと開きがありますけど、それぐらいの時期に日曜日のルームにお越しいただいて、いろんなご体験を聞かせていただいた記憶があるんですけれども、そのぐらいでしたかしらね。
そうだったと思います。
ねえ、本当に勇気を持ってね、ご体験などを話してくださいましたけれど、そこから仲良くさせていただいておりまして、その2年前の子ども虐待防止策イベントの神奈川開催の方にお越しいただいて、実はその直後に密かに神奈川入りをしていた私は、じゅんさんのオイルマッサージを受けさせていただきました。 本当にこう昨日のことのようにこう楽しかったなと思って、本当に親友だったかのように深い対話から心身ともに癒されたというあの体験をさせていただきました。ありがとうございます。
あの時はありがとうございました。
こちらこそです。それがまあ純さんの施術の全体像ではあるんですけれども、すごくね、あもう本当この人しかいないなみたいなところで感じて、あのありがたく感じてましたね。最近のそのじゅんさんのあの活動の中心になっているのは何ですか？
最近の活動の中心はですね、訪問にまたシフトしてきております。
はい、
もともとあの起業した時にあのまあ初期費用の問題とかいろいろあのコロナ真っ只中だったっていうこともありまして、あの店舗を持たず訪問で始めていたんですけれども、あの脱毛サロンをやってる友達が声をかけてくれて、二俣川でお店の方をあの空き時間にね使わせていただくっていう形でやっていたんですけど、実は5月いっぱいでそこが閉店ということになりましたので。
そうだったんですね。
そうなんですよ。あのこのラジオであのガンガン宣伝するつもりであの意気揚々とやってきたら、そんなことがちょっと1週間くらい前に、
は
い、
1週間
そうなんですよ。
そうだったんですね。
はい、なのであのまたね今後の 新拠点を探しつつ、うん、あの訪問であのやっていくっていう形になっています。それ以外ではあのイベントや、うん、そうですね、あのお試し体験っていうのをあのカフェ会などでやっておりますので、そちらであのまずねこの人どんな人なんだろうっていうのをね、はい、体感していただけるといいかなと思います。
いやめっちゃいい人ですので、本当美しい方ですし、ラジオなどでねもう本当に見ていただけないのが残念なぐらいなんですけど、でも告知の時にはバッチリ写真をね置かせていただきます。
めっちゃハードル上がりますね
いやいや本当に美しい方でいらっしゃるのでね、今日はそんなほぐしあいじゅんさんの活動や思いについてジングルっていう音楽の後に後半じっくりお聞きしていきたいと思います。それではジングルお願いいたします。それでは後半では保護司やじゅんさんの思いや世界観をたった30分という短い時間でもありますが、ぎゅっと詰めてたっぷりとお届けしていきます。それではまた質問をしていきますね。加藤はクラブハウスで親子問題研究室を2年間、これまで延べ1万人以上の方々と子どもの本当の幸せとは何か、それから大人が用意できることは何かについて、安心安全な場を作って議論を重ねてきました。その中でもね、あのじゅんさんにもお越しいただきましたけれども、でそれをまとめてこのラジオでいつもねお伝えしているんですが、まあ、そのぐらいなので、ゲストさんの子供時代に実は興味がありまして、じゅんさんはどんなお子さんだったんですか？
まあ、母からするととてもね育てづらい子供でした。まあ、ファミレスに、まあ、ご飯を食べに行くことって皆さんあると思うんですけれども、
はい、
弟がねご飯食べるのとっても遅かったんです、うん、で私は食べるの早いのですぐ食べ終わってしまって、うん、で隣の席に昔ってそのまだ紙袋に一個一個入ってない爪楊枝とかがポンってテーブルに置いてあったじゃないですか、
はい、
あれを私何本入ってるか数えてみたくて、テーブルの上にグーって出してジャジャジャって出して、でそれを数えながらこうなんていうのケースにしまうっていうのをひたすらやってたんです。数えたかったんです、はい、でも母からすると、はい、ああ散らかしてるって
ですよ、ね、
っていうふうに言われていたので、全くまめったい子だねっていう感じで言われていて、本当に育てづらかったらしいです。
そうなんですね。
でも父はそういうことを分かっていたので、うん、実はあの 父は3年前に亡くなったんですけど、うん、4年前かな4年前に亡くなったんですけど、うんうんうん、その亡くなる直前の会話した時がすごい面白くて、まあ、父が子供の頃って父の実家ではまだ馬を飼っていたんですよ、うん、農耕とかをさせるための馬を、うん、で一回り上の兄がいるんですけれども、その兄がその馬を働かせるっていうか休憩させるためにちょっとつないでた、その小屋から出してつないでたらしいんですけど、父はこのつないでいるものを取ったら馬はどうするんだろうっていうのを確認したくてでなんか縄をほどいてしまったら、まあ、見事にこうなんか、ね、はい、走りに行ってしまってでその、まあ、その一回り上の兄に、
はい、
を馬ここにいたはずなんだけどどこ行ったか知らないかって言われた時にとっさに知らないって言っちゃったらしいんですけれどもでもそんな話を聞いた時に、うん、あ血は争えないなっていうのをすごい感じたので、父は私がそういう行動を取ることに対しては割とこう寛大に見ててくれたので、はい、なので、そんな感じだったんですね。子供の頃は父の方がすごい大好きでしたね。
じゃあお母さんからはなんかちょっとこう変なことを言われたりとか。
そうですね、とにかく普通じゃないねとか変だよねってすごい言われていて、で、まあ、言われるとブロックかかるじゃないですか。
そうですよね、
こっちはね言われた方は、
ね、
なので、ああ私変な子なんだ、普通じゃないんだって、うん、だからといって、まあ、そこでそのなんていうの気に病むというか、うん、うまくなんていうの治すとかそういう方向にはいかず、うん、とりあえず殻にこもりみたいな感じでしたね。で、小学校1年生とか幼稚園の年長ぐらいの時に、うん、まあ、お引越しをしたっていうのきっかけがあって、
うんうんうん、
いじめられたんですよ、うんうん、その登校グループとか登園グループの中で、
はい
はい、で学校とか幼稚園とか行きたくなくて今日休みたいって言ったんですけど、
うんうん、
もう母はそれ全く受け入れてくれず、
うんうん、
そのランドセルと靴を玄関から外へボーンって投げて、うん、行きなさいって鍵ガチャって閉めるみたいなっていうことがあったので、とにかく家に居場所がなかったですね。
そうだったんですね、
その当時は、
はい、子供時代にそういった違和感を感じながらね、居心地悪く過ごしてきたという方の話をよく、まあ、心理職なんでお聞きするわけですけれども、もちろん全員ではないんですが、結構な確率で結婚してからもね、よい相手に恵まれておらずっていう方もね、たくさんおられるんですよね。じゅんさんはその辺いかがでしたか？
私まあ、今の結婚は2回目なんですけど、うん、前の結婚の時がとってもなんか、古風な旦那さんだったんですよ。要は簡単に言うと、その女の人に人権はないと。
なるほど、
はい、
なるほど
割とそのなんていうのストレスの吐き口なんかを全部私に向けてくるような人 で、
うんうん、
で結婚してすぐっていうわけではなく、うん、そのまあ知らない人もいるかもしれないですけど、リーマンショックっていうのが昔ありまして、
はいはいはい、
でその当時その、まあ、仕事の、ね、打撃を受けたその当時の夫は、うんうん、まあ、全てお酒に頼り、まあ、もともと好きな人なんですけど、うんうん、お酒を飲み、そして殴る蹴るの日々が
そうだ
半年ぐらい続いたんですよね、
うんうん、
断続的に、今日は大丈夫だったってほっとしながらみたいな、で今日は大丈夫かな、ああ今日もやられるんだみたいなことが多かったので、
つら、うんうん、いです。
とっても大変でした ね、 ね、それだけだと私は認識してたんですけど、
うんうん、
その後自分が子供が大きくなって働き始めた時に、
うんうん、
その夫との会話の話とかを職場ですると、うんうん、それってモラハラじゃないのって言われることはすごく多くて、
はい、そうですよね、
はい、なんていうの、お前の家族は今日から俺の家族だ、うん、お前がもともと持っていた家族はもう今後家族じゃないって言われて、そこで私要は相談相手を失ったんですよね、
うん、
それ19の時なんですけど、うん、なので誰にも相談できず、うん、あ結婚生活ってこんなもんかなぐらいな感じでやってました。
そうだったんですね、はい、そんな中でこう自分 の、 その尊厳、自分って大切な存在なんだよねなんてこう思えることがないような、
なかったです ね、
ね、
はい、
でもそんな感じの中で、その時ですかね、あの太鼓式の先生から教わったっていうのはね。そうですね、
はい、やっぱりなんていうの、太鼓式って、お互いにやるヨガって言われていて、そのお客さんが気持ちいいとか疲れがほぐれるとかだけではなくて、この、うん、施術をするセラピスト側も実は体の流れが良くなってすごく元気になるんですよ。なのでなんていうの、自分を大事にしないとお客さんをほぐせれないっていうふうに、その当時の先生が教えてくれて。
そうなんですね、うん、だけど大変だったんじゃないですか、その心の状態からそのお客さんを施術するまで、できるようになるまでのその心の持ち方っていうか、時間かかったんじゃないですか。
う
ん、
でも教わりながら、その太鼓式の先生がやっぱりこう話をすごい聞いてくれたりとか、あとはもう純ちゃんにはすぐそのなんていうの、お客さんを施術することでお客さんからありがとうって言われたら、すぐちゃんと人間らしくなれるっていうか、そのそういう風に、もうだからそれが結局稼ぐ糧だ し、本人の生きる糧にもなるよねっていうことをすごく言ってくれたので、人が、他の人は3ヶ月ぐらいその施術を覚えるのにかかるんですけど、私は1ヶ月半で覚えさせてもらえたのは、先生に恵まれたおかげだと思います。
そうなんですね、はい、でもそんな時にこう生きていく道筋をね、明るく照らしてくれる人がいるということは本当にありがたいことですよね、
は
い、
本当あの出会いは最高にいいものだったと思います、
ね、そうか、そんな中こう一人でお子さんたちを育てていく中で、たくさん の大変なことってあったかなと思うんですけれども、子育てって本当生半可な気持ちではね、できるものではないので、シングルが子どもを育てていくことの大変さっていうのを私も身をもって知ってはいますけど、そんな中2年前にこう子ども虐待防止策イベントに、あの時はそのなんていうのかな、そういった大変なご自身の人生をね、これまで過ごしてきた中で、おそらくそういったこの親御さんからの関わり、ご主人からの関わりによって、自分の心にこう大きな影響を及ぼしている人の心に、こうそういった暴力的な言葉とか行動であるとかっていうのは大きな影響を及ぼすんだよねっていうことを、やっぱりご存知だったからこそ参加を決められたのかなと思うんですけれど、
やっぱりその人間なんで間違うことはあると思うし、その痛い思いをすることもさせちゃうこともあるんですけど、やっぱり痛い思いをした人が声を上げられる世の中っていうのをちゃんとやっていかないとダメだなっていうのはすごい思います。本
当そうですよね、
はい、それを私ができなかったので、全くそのママ友に相談したけど聞いてもらえなかったっていう過去もあるので、なので私はとにかくその苦しんでる人の話を聞くだけ聞くっていう、それだけでもう少しはね救われるっていうところをね、仕事にしようと思って決めました。
素晴らしいですね。まあ、純さん、ところでお子さんとの関係はどうでしたか、小さい頃から今に至るまで。
いや、私は何かね、反面教師じゃないですけど、どちらかというと子供と全力で遊んで生きてきたので
いいですね、
子育てをしたっていう感じではないですね、はっきり言って子供に育ててもらったところはあると思います。
それってありますよね、本当にね。そっか、なんかこう、まあ、そういった体験のすべてがその全部その心と体を同時にほぐすっていうところにつながってるんだなっていうことをね、すごく感じます。こう純さんでなければできないことってあるんだろうなっていうことをね、すごく感じます。それはまあ実際にその誠実をね、体験させてもらったっていうこともねありますけれども、まあ純さんのことをいろいろと聞かせていただいてきましたけれども、こうここまで来るにももっともっと大変なことがたくさんあったと思います。でここまでそうやって来れたのはね、何か大きな助けがあったのかなと思うんですけれども、その方に向けて音楽に乗せて ありがとうを3分間で伝えていただいていいですか。
はい、はい、私がありがとうを伝えたいのは3人の子供たちと、いつもそばにいてくれる猫ですね。
うん、
子供を、まあ、育てるっていう感覚はあんまりなかったんですけれども、それでもやっぱり母親なんで、私が熱を出して寝込んだりするとやっぱりお家の中はいろいろ回らないんですけれども、その当時一番上の子が小学校5年生だったんですけど、私高熱を出しまして5日間ほど全く記憶がないぐらい寝込んだことがあるんですけれども、
うん、
その時にその一番上の子がその温度をとって、うん、お家のことをいろいろやってくれまして、洗濯してご飯作ってみたいな、3人で片付けをするみたいな、助け合って、一番下の子はまだ幼稚園生だったんですけど、そういう時って本当子供って社会ができてるんだなっていうのをすごい、うん、なんていうの、いつも喧嘩ばっかりしてたのに協力し合って、
うんうんうん、
で一番下の子はやっぱりちょっと理解ができなくて、うん、お母さんのところに行きたいみたいな、うん、泣いた時も上の子がなだめて、うん、じゃあこのポカリを持ってってみたいな、お母さんにこれ飲んでねって言ってそーっと出てくるんだよっていうのをやれたっていうのがすごいなと思って、うんうん、本当ありがたかったです。すごい嬉しかったです。
そうなんです。いや、そういったそういう関わり方をじゅんさんがされてきたからだなっていうのをすごく感じます。
まあ、子供って自分の子供に関わらず、うん、なんか世の中の宝だなってすごい思うので、うん、すごくその子供たち3人ともミニバスケットやってたんですけど、
うんうんうんうん、
チームの子供もそうですし、うん、まあ、チームじゃなくても地域の子供たちみんな可愛かったので、うんうん、すごい素敵でした。
そうなんですね、はい、あと猫ちゃんがね、
はいはい、そうなんですよ。もう何があってもこう、うん、私のことを心配しながら見守ってくれているので本当にありがたいです、うん、
本当ですね。まあ、これからまだまだ人生は長いですけれども、じゅんさんはこれからやりたいこと、また展開していきたい夢とか目標などあったら教えてください。
はい、これは叶うかどうかちょっと難しい、いろいろな、ね、現実的な問題ありますけれども、今まで私いろんな事業をやってきまして、その太鼓式以外にいろんな事業をやってきたので、それを一個のそのビルにまとめてやっていけたらなと、うん、ワンダーランドのようなところを作りたいなと思っております。
あ、そうだ、ところでじゅんさん、ファーストステップのリスナーさんにプレゼントがあるってお聞きしています。
はい、
じゅんさんからご紹介していただいていいですか。
はい、太鼓式なんですけれども、60分、90分、120分のコースが全部で3つあります、
うん、
でその中でも90分と120分のコースでしっかり、体の芯からほぐれてほしいので、こちらの、30% 引き券をプレゼントします。
うわ、そうなんですね。
普段はそこまでやらないのであ かなりお得になっております。
はい、それはもちろん、
はい、
心と体を同時にほぐす、
はい、
これついてますよね。
はい、もちろんです。愚痴悩みすべて聞きます。
あ、これね、私のフェイスブックページにそのじゅんさん情報を載せておきますので、ぜひ皆さんご応募いただければと思います。
はい、5名様にプレゼントいたします。
あ、5名様は、
はい、
嬉しいですよね。じゃあね、もうたくさんあったはずの時間がもうないということなんで寂しいんですが、エンディングに移りたいと思います。
早いです ね。お願いします。
ジングルをお願いいたします。ありがとうございます。今後の活動で特にお知らせしたいことありましたら教えてください。
はい、 不定期ですけれどもイベントに出展したり、あとはあの横浜と東京都内の、2カ所で月2回ほどカフェ会っていうのを、あのやっております、はい、ハンドマッサージをしながらおしゃべり会っていうのをやっていますので、私の方のFacebook やインスタグラム、ツイッターであのチェックしていただけると参加できますので、よろしくお願いします。
はい、いろいろとお話しさせていただきましたが、いかがでしたか？ちょっと短かったですよね
30分は ね結構短いです ね、うん、
ね、あの実はご自身がラジオのパーソナリティを過去にされていたというところで新情報を今日いただいたんですが、それが4時間も
そうですね、
1回4時間もやられてたって、
はい、あの毎週1回、うん、水曜日にやっておりました。
そうだったんですね、はい、だからこう素敵なお声で今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、最後に何かこうリスナーさんに向けてメッセージを一言いただけたら嬉しいです。
心が疲れることは何も悪いことじゃありませんので、ぜひねそういう時はあのほぐしの順図を頼っていただけたらなと思っております。
はい、ね、ぜひ皆さんね、ほぐしや順さんとつながってくださいね。よろしくお願いいたします。さて次回は6月後半のゲストさんは、人生を根底から書き換えるマトリックスリーンプリンティングゼロリセット、三田純さんです。お楽しみに、ぜひぜひ聞いてくださいね。さて本日はほぐしや純さんにお越しいただきまして、その魅力満載でお送りいたしました。いかがでしたでしょうか？ほぐしや純さん、30分お付き合いくださいましてありがとうございましたね。これからちょっと内緒で施術を受けに行ってまいります。
内緒です。
内緒です。ぜひまた来てくださいね。
はい、ありがとうございました。またお願いします。
はい、それではまた来週。